こんばんは、沢木幸太郎です。今週は1週間にわたって斉藤さんの夏休みのために頑張ってくだらないことを喋ってましたけれども、今日は最後の日なので特別なことを喋ろうと思っていくと全然特別なことが思い浮かばないので、26歳っていう年齢について話をしようかなと思うんですね。で、僕は旅に出たのは26歳の時でした。で、後に深夜特急のもともとは3冊の本だったんですけれども、文庫にするときに6冊に分けて、そして1冊ずつについて対談を載せました。で、1巻目は山口文献さん、文則さんっていうエッセイストと対談をして、その時に旅に出たのが僕は26歳で、山口さんも旅に最初に出たのは26歳だっていうことで、なんだかやっぱり旅に出るのは26歳ぐらいがいいよねみたいな話になったわけです。で、その26歳っていうのに何かこう非常に論理的な理由があるわけじゃなくて、今言ったようにたまたま自分が旅に出た年、そして山口さんが旅に出た年で、僕にとってその26歳っていうのが、ちょっと強く印象に残っているのは、僕がフリー の書き手になった時に名刺を作ってくださったイラストレーターの黒田清太郎さんという方がいて、黒田さんとよく酒を飲んでいた頃、黒田さんに影響された部分がたくさんあるんだけど、その中の一つに、黒田さんはその26歳の時にカナダに行ったのかアメリカに行ったのか、とにかく日本を離れるんですね。で、やっぱり26歳だよなって黒田さんが言っていて、そうですかね、その時僕まだ22、3歳だったんですけど、でなんとなく26歳っていうのがあって、で、まあたまたま26歳で旅に出たっていうことがあるんだけど、で、その26歳っていうのがちょっと一人歩きしてしまって、死ぬ時読んでくれた方がなんとなく若い子だと、あ、俺も26歳までに旅に出なきゃとかって思っちゃう人がいるっていう話はよく聞いていたんですね。で、今言ったようにその26歳っていうのに何の理由もないんだけど、だけどまあ考えてみると、旅をするにはあまり何か物事を知ってしまうと感動が薄くなるけども、何にも知らないと感動できないっていう不思議な要素があって、その物事を知っていながら知らない、知らないながら知っているっていう、ちょうど淡いにあるような年齢っていうのは25、6歳じゃないかっていう感じがしないでもないんですね。で、ちょうどそのそれより年を取ってしまうと、もう全て経験してしまって感動が薄くなる。それより若いと何か大事なことが分からなくて感動できないっていうようなことがある。要するに知らないけれど知っているっていう、そういう年齢っていうことがあるのではないか。で、それが25、6歳なんじゃないかっていう、そういう感じ で、まあでもさっきから言ってるように別に何の意味もないわけですよね。で、25歳の時、僕はフリーランスのライターになって2、3年目で、それでちょうど最初の本である若き実力者たちという本を出した。で、それも全然売れなかったんですけども、もうめっちゃめちゃ売れなかったんですけど、だけどその本は売れなかったんだけど、ちょっとしたそのジャーナリスティックには、その25歳の若手がノンフィクションの本を出すって当時で言うとものすごく珍しいことだったんで、仕事の依頼が殺到したんですよね。その週刊誌の連載をやってくれとか、もちろん雑誌の言語を書いてくれとか、それとかテレビのニュースキャスターのサブキャスターみたいのをやってくれとか、もうものすごくいろいろな注文が、まあ大げさに言うと殺到して、 だけど多分そういうのを受けてると多分枯渇するだろうなっていうのはよく分かったんですね。自分の中にはなんかほとんど何もなくて、かろうじて何かやってたけれど、そんなことやってたらもう本当に数年で枯渇してしまうだろうから、やっぱりその仕事を受けられないなと。で、ただその断るのって結構勇気がいるじゃないですか。で、その断る理由もなかなか難しいじゃないですか。嫌ですとか、そんなの受けてると枯渇しそうで嫌ですとか、そんなこと言えませんよね。それで嘘ついたんですね。その外国に旅行する予定があるのでその仕事受けられませんって。で、当時僕はアパートに電話がなかったもんですから、実家に連絡先は実家で、僕のおふくろが電話を受けてくれて、だから出版社から電話があると息子さんに連絡してくださいって言われて、で僕は一日に一回ぐらい実家に電話するとこういう連絡があったわよとかって言って、でそのうちにその出版社の人たちなんかもう息子さんは外国から帰られましたかとかって、で、あのおふくろが、まだ帰ってきてないんですとか、なんていうかこうまだ行ってもいないのにそんな嘘ばっかりつくのが嫌だから、もう早く外国に行ってとかって言われて、もうしょうがなくって外国に行こうかなと思って、どこに行こうかなと思っていろいろ考えてるうちに、その深夜特急の旅のルートっていうことになるわけですよ。だけど基本的にはおふくろがもう嘘は嫌だから、もう早く出てってって言われなければ出てこなかったんじゃないかなで言うようなことがあったのが25歳で、そして26歳になってしばらく 1,2 ヶ月して出ていくことになるんですよね。でも今になってみるとやっぱりそのおふくろに早く嘘つくの嫌だから出てってよって言われて出て行って本当に良かったと思う。まあ僕の人生の中でやっぱりこれほどの旅はそれ以後できなかった。そういう旅はいくつもできると思っていたけれども、やっぱりそれはたった一度のことで、そして帰ってきてからそれから先また何ヶ月かの旅をすることはいくつもあったけれど、やっぱりこれほどの旅をすることはできなかった。で、それはやっぱり26歳だったからだっていう気がしないでもないんですよね。で、その26歳でこう旅に出て行って、そして予定も決めずゴールだけ決めて右往左往して、でその旅で何がやられたのか、それはあの数日前に話したように新しい自分と出会うっていうようなことはもちろんいっぱいあったと思う。で、そういうような経験を積み重ねていくうちに確かなことが2つ手に入ったような気がするんですね。それはあのもしかしたら自分はどこでも生きていけるんじゃないか、それは例えば香港であってもインドであってもあるいは中近東であってもヨーロッパであってもどこでも自分は生きていけるんじゃないか、どうにかして金を稼いでその人々の中に入って生きていけるんじゃないかなっていう自信のようなものがその旅から帰ってきてあの手に入った。でもやっぱり自分は日本で生きていこう、外国のどこでも生きていけるような気がするし多分生きていけるだろうけれど、でも自分はこの日本で生きていこうっていうふうに思ったんですね。それがこう、その旅で手に入れることのできた最も大きなものだったと思うんです。 結果的に旅から帰ってきて10年後にこの深夜特急を書くことがあって、その深夜特急っていうものによっていろんな人たちに知られるとか、あるいはその本がいくらか売れるとかっていうようなことによってその対価とかというようなものを手に入れることができたけど、それはそのずっと後の話っていうか、お金の話はまたその先の話で、重要だったのはどこでも生きていけるっていう自信、自分は何かどうやっても生きていけるっていう自信で、その自信っていうのがこの旅で、まあ、手に入ったものすごく大きなもので、僕はその行く前にもしかしたらこのフリーランスのライターっていう仕事以外のものに僕の転職っていうのがあるんじゃないかって思って、それは何だろうと思って考え旅をしていたような気がするんだけど、帰ってきてやっぱりまたフリーランスのライターとしてノンフィクションを書き始めてしまって、それはあっという間にその仕事の渦に巻き込まれてしまうわけだけれども、でもその時にも僕はその自分が嫌だと思う仕事を多分一つもしなかったと思うんですね。自分がやりたいと思う仕事、好きだと思う仕事以外に多分一つもやってこなかったと思う。で、それができたっていうのはその旅をしていく中でどこでも生きていける、どうやっても生きていけるというそのなんか自分に対する自信でしょうかね、それが自分の中にあったので、日本に帰ってきてフリーランスのライターとして仕事を始めた時に嫌だと思うことをやらない、自分がやりたいと思うことだけをやる、それで生きていかれなかったらそれ以外にどのようにしてもでも別のことで生きていけばいいし、それはどのようにも生きていけるし、それで日本で生きにくければ世界のどこに行っても生きていけるだろうとこう思ったわけですよね。そのある種の自信っていうのをその深夜特急の旅が1年ちょっとをかけて僕にこう培ってくれたというか、さまざまなことがあって失敗もあり、まあ、成功もあり、あの楽しいこともあり、ちょっと悲しいこともきっとあったんだろうと思うんですけども、でも最終的に僕はやっぱりどこでも生きていけるというなんか強い自信のようなものをこの旅で手に入れられたような気がするんですね。で、帰ってきてフリーランスのライターとして仕事をする中でシンガーソングライターの井上陽水さんと親しくなることがあって、で井上さんとよく二人でバカなことを喋っていたことがあるんですけども、その時二人でもしかしたら、そう、それを言っちゃうと井上さんに怒られるかもしれないし、言わない方がいいかもしれないけど、でもその時に二人でもしかしたら俺たちってって、脳天気なことを喋ってたことがあったな、それはやっぱりどこかで僕なんかがこうどこでも生きていけるっていう自信があって、それに支えられて何かあの彼にも傲慢なことを言ったのかもしれないし、彼もそれにあの反応して似たようなことを言ったのかもしれないなと思うんですけど、何と言ったのか、それはまたいつか話すことがあったら話しましょう。井上さんがあの深夜特急のテレビ版で大沢たかおさんが主演して番組を作ってくれた時に主題歌を書いてくれたんですよね。その作詞作曲をしてくれたのが積み荷のない船っていう歌で、 この歌は本当にいつ聴いてもなんか心がどこか遠くに運ばれていくような気がしますね。今夜もその曲聴いてちょっと心を遠くに運ばせてみたいと思います。ではまたいつかチャンスがあったら、いやそういう機会がないことを望むけど、また話しに来るかもしれません。では
趣味にもなく行くあの船は海に沈む途中、港に住む人々に深い夜を思わせ、間に合えば夏の夜の最後に遅れた昨日までの思い出に、魚の目で見る星空は丸に丸い形、旅行き交う人々が時を楽に過ごすため、さよならは雨の歌になるから、気をつけて、夢と夢が重なるまで、
TBS ラジオ公演大和ハウスプレゼンツミュージカル生きる、主演市村正親、加賀たけしのダブルキャスト、黒澤明の名作を宮本亞門が演出、9月7日から新国立劇場中劇場で上演。
宮本亞門です。ミュージカル生きる再演します。僕にとってこの作品はまさに自分自身の思い、いろんな経験を全て入れ込んで皆さんに生きることの素晴らしさを伝えたと思ってます。劇場でお待ちしております。
詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
年末恒例のフォレスタコンサート、今年は初のリクエスト企画をお届けします。 TBS ラジオ公演フォレスタコンサートリクエストスペシャル in 文京は12月13日文京シビックホール大ホールで開催。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで。朗読